はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など愉快なことを紹介していく番組です。 MC は私 TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつかいおーかーです。よいよいよい。そして本日お相手は
劇団東京ミルクホール北野内直人です。
はい、ということでね、ちょっと直人北野内役者仕事が忙しくなかなかここ1ヶ月ほど収録ができてなかったんですが、
もうこっから先は真っ白です。
真っ白が、年末まで真っ白です。
年末まで真っ白
です。行きましょうピリオドの向こうまで。
そう
ということで、その直人北野内が、忙しい間に私新ネタをあります。いいですか。
はい、
これはですね、これどこまで話していい、これあるうちの学校の、関係者、まあ卒業生の話というふうにしましょう、卒業生の話です。それはいいのか、それはいいですね。でこれもまあ別にいいのか、その子は女の子なんですけど、これね、こんな絶対いないと思いますよ。もう最初のうちは半分半信半疑で聞いてたんで、10年以上前の話です。当時22、3ぐら
い、
その子はなんとオウム真理教のサティアの中で生まれて育ってるんです。
やばいっすね
学校に行ってなかったんです。あの、要は警察がいっぱい踏み込むまで、すごくないですか。
それやばいっすね。
ちょっともういまいち理解が追いついてなくて、最初のうちは、でもなんかそれが悪いことなのかいいことなのかも分かんないから、なんかね、覚えてるのはあっていう風になんかあんまり突っ込んじゃいけないのかなと思って、でなんかまあそれで警察とかが来てから、その後は学校に行きましたって言うから、まあなんかあんま触れちゃいけないんだろうなと。
あ、でも本人的には別に隠してるわけでもないんですか。
そうそう、でじゃあ本人は入学の前にそういう状況だったから、常識がちょっとずれちゃってて迷惑をかけることがあるかもしれないんですけど、もうごめんなさいと、でそれは迷惑だよっていう時はちゃんと言ってくれれば分かりますと、
なるほどね、
だから悪気があってやってるわけでもないので、でもじゃっていうような説明だったんですよ。でその子のまだね、最初のうちはこっちもよく分かってないんですけど、いろいろ話聞いたとこから、この子の要は警察が踏み込んでくるまでの話をよく聞いたんですよ。その時の話をさせてもらっていいですか。
よく聞けましたね。
なのでだいぶフランクになってきたんで。
ああ、なるほどね、関係性が、
お互いも下ネタとか言い合いの関係性
いくらでも何でも聞けちゃう、
でその子は、A さんとしましょう、A ちゃん、A ちゃんは物心ついた時から毎日大人が変わる変わる先生になって、その人の得意なことを教えてくれたらしいんです。で魚釣り、畑を耕す、楽器の練習、その中に当然読み書きもあるし、だからなんか学校に行くって、で、要は学校にちゃんと、いろいろ事件があって行き出したのが小5らしいんです。だ小4まで学校に行ってないんですよ。
あ、結構ですね、半分以上
もう出来上がっちゃってるじゃないですか、だから22、3だから当時で言うと人生の半分近くを、だから小学校1、2、3、4年で4年間行ってないんですよ。で物心ついた時からなんで、ですごいですよ。で英語が喋れるんですよ。
お、英語が得意な人がいたんですか。それで教えてもらってた。
そうそう、英語が得意な先生がいて教えてもらってたっていうよりも、英語しか喋らない人が何人かいたらしいんです。要は外国人の方。でその人とのコミュニケーションとして、自然と英語が喋れるようになってた。
すごいな。
へえ。だって難しいんじゃないのって聞いた。いや、まあでもカタカナとかみたいなもんなんじゃないですか。いや違うんじゃないのって聞いた。でも今でも普通に喋れるって。へえ。で。 で、 曜日感覚が未だにないっていう、うん、
はあ。何曜日待ち合わせねって言われても、
うん、ピンとこない、うん、だから日曜日って言われたら一般的に休みじゃないですか、うん、でも曜日で動いてなかったらしいんですよ、ねうんうんうん、日付でもなかったらしくてもよくわかんないって言ってて、うん、いきなり水曜日とか木曜日とか言われても、うん、っていう感じなんですよ、うん、というっていうか休むっていうこと自体の行動理念がないって言ってて、うんうん、休むっていうのは何かをやってて疲れたから休むっていうのが分かる、うん、でも別に疲れてないから休まないじゃないですか、うん、ってなんっていうかなんでそれそういう概念がないんだろうと思って自分の中で考えたら、うん、働くっていう概念がないらしいんです。
ほう
難しいですよね、
うん、
でお金がないんです、
うん、
で全て配給制度。
なるほどね。
だから、まあ、平たく言うと毎日が働いてるし毎日が日曜日だし、
うんうんうん、
でただその道徳として例えば人を殴ってはいけないとか、うん、人の所有物を取ってはいけないみたいななどの道徳は結構早い段階から教えてもらってるらしいんですよ、うんうん、あのそこは分かるなと、
はいはいはい、
でもう本当にねすごく平和な毎日最高だでしたと。
最高
むちゃくちゃ楽しかったと。
そんなね いやもうこっちの勝手なイメージですけど、うん、こっちからか、ね、想像できるのって本当に修行するぞとか言ってる、うん、あれしか想像できないじゃないですか、
うんうん、もうだからテレビや音楽もないらしいんです。あ、音楽はあったけど、まあ、オウム真理教の歌、
うん、
テレビというものはなかったって言ってましたね。テレビラジオはないって言ったかな。
本人たちはやっぱり楽しいというか、
うん、
充実してたんですね。
もうリア充、リア充、
リア充
です、ね、毎日いろんなこと勉強できる
ん
です、
うん、
でしかもやりたいことを教えてくれるし、うん、欲しいと言ったものは必ず手に入ってたらしいんですよ、うん、で欲しいって言ったらそれはファミリコンのカセットとかじゃないんですよ、うん、だからどんぐりとかそういうことなんですよね、うん、
ああなるほどね、物々交換というか誰かが持ってるものを分け与えるみたいな。
そう、
そう、確かにね。
そうなんだ。
それで、
そうそう、それで10歳の時に警察が踏み込んできて保護されると、
う
ん、そこからまあ全寮制の学校に入れられ、毎日がハテナだらけ。
親は
これまた後で話します。親に関しては、
うん、
まずね1日3食っていう概念もなかったらしいんですよ。お腹が減ったらご飯、
うん、
で夜を寝るなきゃいけないっていうのもよくわかんない、
うん、
まあまあ暗くなったら寝た方がいいなっていうのは感覚的には分かってたけど、うん、基本的には眠くなったら寝る生活、
はいはいはい、
だから保護されて全寮制の学校に行って時間割で授業が始まるじゃないですか、
うん、
だから時間割って何と、何時から何時までこれをやんなきゃいけないとか、
うん、
じゃ同級生と仲良くって言われた。同級生、まあ友達はいるとしても、 もう全然分かんないことばらけ、
うん、大変でしょうね。
で面白かったのは、まあいろいろその普通の学校に編入されて、うん、極端に遅れてることはないらしいんですよ。
学力的に、
学力的に、うん、ただ本当に何言ってるか分かんなかったのは歴史っていう。
は
あ、確かに小学校5年ぐらいからなんとなく日本史って始まりますよね、
うん、
はっていう感じらしいんですよ、
うん、
家康みたいな、
うん、
どなたですかみたいな。
ああ、なんとなくね、漫画日本史みたいので、
もともとなんとなく知ってるじゃないですか、うん、でもその昔いた人となんとなくつながってて今になってるっていうのうちら分かってるけど、うん、つながってないんだもん、
うん、
歴史上、
はいはいはい、
あ、それはそうだろうねっていう、うん、あの日本とか極端にしちゃう、もうアメリカ、日本とか世界っていうのが分かんない。
ああ、なるほどね。
オウム真理教の歴史しか知らない。
オウム真理教っていう世界でしか生きてない。
そう、オウム真理教が世界の全てだと思っていた、うん、まあそれはそうなんです、そうやって生活してるわけだから、うん、 でその認識を塗り替えるのが大変だったが、うん、周りが状況を分かってくれてたのか、うん、まあいじめられることもなく中学まで卒業できましたと、うん、で、10歳の時点でさっきも言ったように英語は喋れるんですよ、うん、で数学に関しても算数ですよね、うん、なんと自分では意識してないんだけど、うん、どうやら大学の授業レベルの数式を毎日パズル感覚で解いてた。
もうまあそうか、高学歴の人が多いからね。
そう、
あ
でケンさん俺も全然わかんないけど、うん、スペースシャトルが月に着陸する理論ってわかります？
いや全くわかんないです
。何言ってかさっぱりわかんない、うん、頑張ってくださいの世界じゃないですか、うん、
シャーって
着陸、シャー実はついてないんでしょとかそういうのそっちになっちゃうじゃない。
そうそうそうそう、
だけど口では説明できないけど数式だといけるっていう、その子
え
だって X をどうこうしてああしてこうしてこうとか言うんです、うん、だったらいけるじゃないですかと何言ってんだかさっぱり分かんないわごめんね、ただ疑ってはいないよって言って、うん、ですよねみたいな、うん、分かんねえな。でも、うん、中学を卒業した段階で、うん、だから変なところで突出してるんですよ、
はいはいはい、
でそうすると県内でもナンバーワンの高校に進学しちゃうんですよね。
うわ、
でじゃあ高校に行って、まあ、みんな何やるかって言ったらまあまあね恋に部活に大忙し、
はいはいはい、高校は忙しいですね、
でまあ大学受験もあるしみんな勉強したりとかで、はいはいはい、まあ青春じゃないですか。
完全にそうです。
ただ目標が何もないんですよ。何を勉強してじゃあ今日の地理の時間、今日の物理の時間っていう、うん、その単価単価は何をやってるか分かる、でそれのための確認のためのテストっていうのも分かるけど、うん、じゃあ最終的にそれがどうなるのかっていうことが、目的がどうやら大学受験らしいと、うん、じゃあ大学っていうのは一体何するのかって言ったら、いろいろ話を聞くとそれは10歳までにやってたことらしいんですよ。
ああ、
うん、って言って、なんで10歳までに勉強してたことをこの後わざわざもう一回勉強しなきゃいけないんだっていうことで、目標がない、
はい、
と別に、まあ、別にいじめられたわけでもないし友達もいなかったわけじゃないけど、行く理由がないから、うん、自然とあんまり行かなくなったらしいんです、
うん、高校に、
うん、それだったら本当に近所の、蕎麦屋とかでバイトしてる方が面白いらしいんです、うん、いろんな人とも知り合えるし、
はいはいはい、
へーって言ってドロップアウトしちゃって、うん、で唯一そのまあそうサティアンから出てきて、うん、一番やっぱ楽しかったことは何なのかって聞いたら、こういう映像もそうだけど、うん、文化に触れられたことだと、
カルチャー、
カルチャーに触れられたことだって言って、うん、で映画っていう概念がなかったらしいんですよね。
あ、そうなんですか。
フィクションで2時間何かを見るっていう、うん、でなんかフォレスト・ガンプを最初の方に見たらしいんです、うん、なんかその先生かなんかに言われて、
うん、
フォレストガンプって、まあ、ちょっとあれじゃないですか、ちょっとあれあれない人がいろいろと学んでいく話じゃないですか、
うんうん、
自分のことだと思ったらしいんです。
トム・ハンクスが、
うん、だからあれちょっとだから歴史をちょっと軽く皮肉ってたりとか、
うんうん、確かに、
そういうちょっと軽いギャグじゃないですか、
過去の映像に映り込んで
る、ね、うん、であれはちょっと軽い笑いになってるんだけど、笑いじゃなくて自分からすると本当にあれをそのまんま見てるらしいんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい
はあ、でこういうもんが作れるんだったら自分もやりたいなと思って来ちゃったんですよね。
夢ができたんじゃないですか。
そう、
目的が
で入ってきて、
うん、
でじゃあ何か特別変わってるかって言ったら、みんなすごい真面目に勉強してるし、うん、特に誰かに迷惑かけるわけでもなく、うん、みんなとも仲良くやってるんですけど、時々でも休み時間に何かね変な音楽かけて踊ってましたね。
あ、変わってますね。
うん、うん、まあ別にその迷惑かけてるわけじゃないから、
まあね、
うん、まあいいのかなと思ってましたけど、うん、で何度かね普通に授業中とか話したりとかしてると、うん、なんかね根本的なところでなんか仏教的な教えを結構受けてるんですよね、強く。
そうですね、
まあオウム真理教自体がそうだから、うん、で将来の目標はって聞くじゃないですか、うん、で普通だったらまあこういう学校に来てるわけですから、うん、普通だったらみんな監督だったりカメラマンみたいな感じで言ったりするんですけど、うんはいはい、この A ちゃんは、ブッダの教えに従い悟りや解脱をすることって普通に素で言ってきて、うん、うんうんうん何何ってもう一回言ってもらって、あごめんなさい、ちょっと分かりなかった、ブッダの教えに従って悟りや解脱をすることが目標です、あじゃあ次行こうかみたいな、うん、まあ、一応周りも分かってたから、うん、まあちょっと引きましたけど、
なるほどね、
ただ何度も言うように笑顔も多く明るくて発想が面白いし頑張ってやってたんですよ、うん、でねあと思い出すのはみんなで課題を出させて一人一人に映像を作らせるときに、うん、みんなに興味がないことをやらせようと思って、うん、投票率が少ないから選挙に行かせるための動画を作ってくださいってやったんですよ、うん、課題として、うん、そうすると選挙のことをまず調べるじゃないですか、うん、どういう仕組みなのかとか、はいはいはい、まあ興味がないなりにみんななんか一生懸命作ってくるわけですよ、うん、なんかそのみんなで選挙に行こうみたいな感じの、うん、でどうすればみんな選挙に投票に行くのかを映像で表現させるっていうのをみんなやってる時に、うん、その子だけやっぱ面白いから一人だけ投票に行けばお金がもらえるっていう制度ができましたっていう映像を作ってきたんですよ、うん、ああうまいなと思って、うん、なんかちょっと俯瞰して見てるんですよね、
ああなるほどね、
これだったら行くんじゃないですかみんなって、うん、でもそんな観点でみんな考えてないからみんなキョトンとしちゃっててああ面白いなと思う、でさっきのね北野さんにもちょっとご両親はっていう話なんですけど、うん、言うてちょっと自分怖いなって感じたのは、うん、オウム真理教の中でしか生活していなかったんで、うん、生活している時に母親っていうのはいたんだけど、うんうん、父親っていう概念がないらしいんですよ、うん、母親以外全員が父親らしいんです、女性も男性も、
はいはい、
あーなんか言わんとしてることは分かるじゃないですか、
うん、言わんとしてることは分かります
っていう設定らしいんですよ、でちょっともう笑いながら、えじゃあ朝原翔子さんは父親じゃないの、うん、っていうふうに聞いたら、うん、あそしたら笑顔で、あ翔子さんは太陽ですと屈託のない笑顔で言ってたのがちょっと怖かったな、でもすごくいい子なんですよ、
うん、
在学中何か問題も起こしてないし、
うん、
頭の回転もいいですし、これ言ったら分かるかなってことは大体分かってました、気も聞きましたし、
じゃあまあ今もやっぱり今もってやっぱり太陽なんですか、
今はどう、今も多分太陽で、それで最近になって、うん、その子になんかね、卒業した後、まあ、映画を作るっていうのもやりたいけれども体も動かしたいみたいな感じで、うん、なんかね、それこそ今でいうパーソナルトレーナーみたいなことを結構早めにやってたんですよ、はいはい、一人で、
うん、
まあ、面白いかもねみたいな話をして、うん、でなんかその横浜の方でやってますみたいな感じだったから、うん、まあ、頑張ってみたいな感じだったんですけど、最近になってこれ話をするんで改めて、うん、あの連絡を取ってみたんです、うん、今何をやっているか、うん、そしたらですよ、今はですね、まあ、現在地方の方で結婚されてても10年以上前だったんで、ね、
結婚してる
わ、でお子さんもいて、うん、家でたくさんの犬を飼ってドッグトレーナーとして活躍してます、でその子の名前で検索すると、すごく優秀なドッグトレーナーとして表彰されていて、いくつも記事が出てきて何度もゴールデンタイムのテレビに出てます、
へえ、
だから一発の人になってるんですよ、
一発の人になったんですね私なんかよりもよっぽど一発の人になったんですね、
いやでもあのやっぱ翔子さんは太陽ですっていう風に言った時の笑顔は忘れられないですね、もう自分も笑顔で返しましたけど周りドン引きしてましたから、
これね、いや、ま、ず僕昔 SET の研究生やってたんですよ。スーパーエキセントリックシアター
っていう。ああ、はい、スーパーエキセントリックシアターっていうのは知らない人が言うと、う
ん、三宅裕司さんの劇団。
あ、三宅裕司さんのことも知らない人がいると思うんで、三宅裕司さんっていう昔有名だった俳優の方がいる劇団ですよね。
昔、まあまあまあそうですね。イカ天とかのね。
まあ今の若い子に三宅裕司って言っても30人いたら1人か2人ですね。
岸谷五郎さんが昔いた劇団です
。あの泥人形。いやそれはまずいまずい、うん、まあまあ岸谷さんの方がまだ売れてるから、うん、
でまあその時のダンスの先生がいて、はいはいはい、で卒業した後もそのダンスの先生の手伝いをしてたりしてたんですよ。
はいはい、いいじゃん。
そのダン、
岸谷さんね、こう見て踊れますからね。
こう見えて体効くんで、はいはい、でその手伝いしてる時にそのダンスの先生っていう人がそのホームレスの方を集めてダンスをさせる、ホームレスの方にダンスをさせるっていう、
それも面白いですね、
うん、ユニットというかそういうのをや始めたんですね。
まあまあそうボランティアみたいな、
ボランティアでもあるし、はい、まあ、仕事を与えるとか、はい、そういう意味もある。あ、まあまあまあ、
はい、
で僕それに対して手伝いとして、行ってたんですけど、でまあまあいろんな境遇の人、元社長の人も、
まあまあまあまあいろいろありますよね、はい、
その山で育った人が一人いたんですよね。
山
で育ったから、もう小学校も行ってなければ中学校も行ってない、で義務教育全部受けてない、
参加だ、
うん、参加です。で
リアル参加じゃん。
やっぱりあのね、あ、義務教育って大事なんだなっていう。
でもその人もずれてた。
あのね、嫌な人では全然ない、うん、嫌な人では全然ないんだけど、やっぱり自分の常識で考えてるとうまくいかない、そこにこだわんのとかっていうところが、全然ずれてるから、すごい不思議なんですよね。不思議な人だった、不思議に見えてしまう。
義務教すごいっすね。
義務教ね、意外とね、
GHQ 様々ですね。
もういや、だ我々洗脳されてますよやっぱり、
は
い、
まあ、それはそうでしょうね、
うん、で僕その人にジュースをおごってもらったんですけど、
うん、まあまあまあまあ、うん、
そうだ、本当ね不思議、なんか
そうだ、この A ちゃんも不思議だったけど、うん、優秀なんだよね、
うん、
確かにこういうふうに勉強とかそういう感じでやってるのを別に否定はできないなと思って、いや別にじゃあだからといってオウム真理教を是正するつもりはないんだけど、うん、この子は何にも知らなかったから、うん、なんかホーリーレインももらったみたいなこと言ってたんだよな、それを忘れちゃったけど、
うーん、アーチャリーみたいな、
そうそうそうそうそうそう、うん、
それこそその社会的にはね、捕まったりとか、うん、あったじゃないですか。そういうことに対して何か思ったりとかするんですかね。
いやだから、どうやら自分のいた教団というか集団が人をいっぱい殺してしまったっていうことに対してはものすごく申し訳ないと思ってる、
うんうん、
で多分この人が実行犯だろうなっていう人もいる、
うん、
しそのなんとなく分かるけども、ただ私たちに対して何かそういう嫌なことをするおじさんだったりとかっていうことでは全くないので、うん、
はいはいはいはい、
でも実際として何かこう人様に迷惑をかけてしまっているってことは分かるから、うん、そこの例えばじゃあ被害に遭った方たちに関しては本当に心から申し訳なく思ってるって話はして
る。ああ、なるほどね。
ああ、教育がしっかりされてると思う。しっかりされ
て。その子は何にも悪くないですからね。
そうそうそう、うん、だから殺人犯の子供は悪いかっていうのと一緒だよね。でもだからでも、うーん、まあでもあの子多分このオウムの話は人を見て話してたろうなと思って、俺とか 笑ってごまかすから、ごまかすっていうか笑ってスルーした上でのその子のいいところを引っ張っていくタイプの感じだから多分話したんだろうなと思って、
まあ、その世界が当たり前っていう状況になってみないと分かんないですよね。
被害に遭った方の前では多分絶対話しないと思う。
それを当たり前としてあった世界ってやっぱり想像できないですもんね、うん、あんまり。どうしてもやっぱりね、その 両親がいて、うん、自分がいてみたいなことを考えちゃうから、だからそれがみんなそうなんじゃないかと思ったらそうじゃないからね、
うん、
そうじゃないから大変ですよね、この世の中生きていくっていうのは、うん、
っていうちょっと変わったお話でした、う
ん、変わってますね、
まあ、怖い話じゃないけどね、
怖くはないけど、でも、まあ、太陽だったところですよ、怖いところ、
怖いところはねでもまあ興味深いですよね、
うん、
っていう感じで、東京ミルク放送局ではこんな感じで、ちょっと変わった話などをしております、うん、すいません、ダラダラと、一切編集をしないということをポリシーにやらせてもらってます。
今日押します、
ね、今後それを押していこうかなと。
あ、なるほどね、
2,3 人から言われたのでなんで編集しないのかと。
ああ、確かに確かに、
編集すればもっと短くなって、うん、面白いのにって言われたんですけど、うん、いや、すると終わりますって。
めんどくさいし、
めんどくさいし、めんどくさいし、するともう多分更新ができなくなります。
ああ、なるほどね。じゃあしないで、しない方向でいきます、
しない方向で行かせていただきますんで、うん、今後とも一つよろしくお願いいたしますということで、チャンネル登録、いいね、含めた上でですね、感想などはですね、シャープミルク放送局で、X やってますんで、つぶやいていただけるかコメント等いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ北さんが何か告知とかは。
で、真っ白です今後のスケジュール真っ白、お仕事をお待ちしております。
真っ白直人、真っ白直人がお届けさせていただきました
真っ白です
、まあ、これはいいか、これ今度の時にまた告知話します、うん、ということで、じゃあまた次回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
バイバイキー、
ありがとうございました。